ーレタープロモーションズ、クールレタープロモーションズ。毎月第3水曜日、京都市内郵便局から手紙で伝える大切さや楽しさをラジオを通して伝えていくコーナーです。今回お越しいただいたのはこちらの方です。自己紹介お願いします。
はい、京都上賀茂郵便局局長の桃井と申します。よろしくお願いします。
京都北山郵便局の局長、中村はじめと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はどんな面白いお話を持ってきていただいたんでしょうか。
はい、今日は青い祭りのフレーム切手についてお話しさせていただきたいと思ってます。
はい、はい、青い祭りのフレーム切手、はい、よろしくお願いします。青い祭りのフレーム切手なんですけれども、どういったデザインになっているんでしょうか。
はい、そうですね、あのデザイン自体は、
はい、
まあ、あのかなり前から、10年前からあのほど前から作らせてもらってるんですけど、世界遺産の、下鴨神社さんと上鴨神社さんの写真で基本的には構成させていただいてます。で、あのデザイン自体はもう西洋大さんを始めて、衣装が色鮮やかな、お祭りなので、題材がこの今の季節ですね、ちょうど新緑に入るので、京都の中でも一番綺麗な題材をもとに切手として作らせてもらってます。
はい、ありがとうございますね。今年のバージョンの葵祭りのフレーム切手を見せていただいてるんですけれども、本当にねすごく色鮮やかで綺麗です。西洋大さんですかね、がね、あの真ん中に一番大きく
映っていて、そうですね、一番映えるんで、はい、
ですね、あの子供たちも本当にすごく可愛くて、ね、色鮮やかなフレーム切手になっております。はい、あのこちらの、葵祭りのフレーム切手なんですけれども、どなたが作成されているんでしょうか。
はい、今回はね、私たち2人、はい、で作らせていただいたんですけど、はい、10年ほど前からやってるっていうことなんで、歴代の郵便局長が関わってきて代々作らせていただいてます。
そうなんですね。じゃあ今回来ていただいたお二人がちょうど作られたということで。
そうですね、はい、あの選ばせてもらって、はい、させてもらってます。
写真を、
そうですね、はい、
この写真を選ばれたあのポイントだったりとか、あのこだわりのポイントだったりとかあったりしますか。
そうですね、まあ、基本的にはやっぱりあの女性、まあ、女人列っていうか、女性の方が綺麗にあの装飾されてるお祭りでもあるので、女性の方で、あの、まあ、しっかりちょっと写れてるものが多いんです。で、まあ、基本的に毎年5月の15日にあのお祭り自体はあるんですけど、あのその15日だけじゃなくて、それの、あの、まあ、近辺というか、あの例えばですけど5月4日にあのみそぎの儀っていうのが、あの神社で行われるんですけど、それをあの元にしたりとか、ちょっといろいろと派生して、あのお祭りがあるやつを活用させてもらってるという次第なんです。で、毎年基本的に下鴨神社さんであったり上鴨神社さんであったり、このみそぎの儀のあの開催地が違うので、毎年基本的にはデザインが変わってくるというような、あの結構希少な切手かなと。
なるほどね、あの実は去年のものなのかな、わからないんですけど、あの葵祭りのフレーム切手、実は一ついただいていて。
あ、そうですか。
ね、それとはまた、ね、違ったバージョンで。
そうですね、またバージョンは違います ね、はい、
またね、あの毎年集めると本当に、
ね、そうですね、
違いが楽しめていいかなと思います。
ありがとうございます。
本当にあの使うのがもったいないですよね、フレーム切手って。
そうですね、まあ、基本的にはね、やっぱり使っていただかないとあれなんですけど、観光客の方が結構来られてますんで、うんうんうん、まあ、お土産にあの、ね、まあ、買っていただいている方が多いかなとは思います ね、
うんうん、ね、使いたかったら、私だったらこうあの保存用の1枚と使える用の1枚とか買ったりしちゃうかもしれないです ね、はい、ありがとうございます。そして例年 の、あの写真とデザインは、例年はその行列の写真とかを使われてるっていうことだと思うんですけれども、
はい、
コロナ禍はどういった、ね、 いつも例年通りの開催ができなかったりすると思うんですけれども、どうやって作られてるんでしょうか。
はい、毎年発行はさせていただいてるんです、はい、でその際にもできるだけまあ前年と同じような風景を被らないようにはちょっと今回も2人で考えさせていただいて、うんうん、できるだけあの色鮮やかな感じになるように考えさせていただいて、ちょっとあのまあコロナ禍でもあったんで令和3年だけはちょっと発行を中止させていただいたんですけど、
うんうん、あ、なるほど、ね、でも今年はあるということで。
そうです、はい、
なるほど、はい、あのこちらの葵祭りのフレーム切手なんですけれども、どこで販売されているんでしょうか。
はい、あの京都市内の郵便局と、はい、まあ、郵便局のネットショップで購入は可能です。
はい、
であのそれとは別に、まあ、あの普段のまあ、毎年そのコロナ禍でなければなんですけど、あの15日の本祭の時に、うん、下鴨神社さんと上鴨神社さんの境内で臨時的にまあ出張所という形で、販売をさせていただいてるんです。
で私は一応下鴨神社の方でやらせていただいてまして、まあ、時間にしましたら午前10時頃から、まあ、まあ売り切れたらちょっと終了にはなってしまうんですけど、まああの在庫がある次第は14時ぐらいまではさせていただいてまして、うんうん、まあ、200枚から300枚ほどはね皆さんあのお客観光客の方とかがたくさん買っていただいてるっていう感じになって、毎年同じような感じですね、うんうん、
なるほど、あの京都市内の郵便局とあとはネットショップで全国どこからでも買えて、
そうですね、
はい、そして15日には今まではその、ね、臨時出張所で買えたと。
そうですね、はい、
なるほど、
はい
はい、あのちなみに今年はどうなんでしょうか。臨時出張所の方は
今年はもう残念ながら、ね、やはりあの行列がなかったのもあったんで、
うんうん、
あのまあできなかったんです、
うんうんうん、
でまああの来年以降は、うんうん、もしかしたらあの、ね、お祭りができれば、
うん、
まあ、そういう形で境内で売らせていただいたりとか、
うんうん、
特にあの、まあ、先ほど下鴨神社さんの件はお話しさせてもらったんですけど、はい、上鴨神社さんは、
うんうん、
あのまあ来られたことあるかどうか見られたことあるか分かんないんですけど、はい、あの中に広い芝生があるんで、
ね、ありますね、
そうなんです、はい、入っていただいて、うんうん、あの1の鳥居と2の鳥居の間にちょっと郵便局テント張らせていただいて、
うんうん、
そこであの、まあ、観光客の方が通り、まあ、道すがらに見ていただいて買うていただくというような形で販売はさせていただいてたんです、
うん、なるほど、ね、やっぱりこうお祭りを実際に見るとやっぱり買いたくなると思うんですよ、ね、それができたら、ね、一番いいんですけれども。
そうです、ね、
ね、やっぱり来年はできるとい
いなということで、はい、ぜひ開催していただきたいです ね、
ぜひ開催してほしいなと思います、はいはい、そしてですねこちらのフレーム切手、あの葵祭り以外にもシリーズというか今後も出されるということなんですけど、どういったテーマで出るんでしょうか。
あ、そうですね、あの今後の予定なんですけど、
はい、
まあ、京都はあの三大祭りというお祭りの中に葵祭りも含めてなんですけど祇園祭りと地蔵祭りがあります、うんうん、でこのあのお祭りに、合わせてあの発行する予定ではあります、まあ、一応三部作みたいな形であの集めていただいたら、うんうん、三大祭りを揃えさせてもらえるとか揃えられるっていうことがあるので、
はい、
まあ、あの今後また発行するっていう予定ではありますし、またご案内をさせていただきます。
はい、なるほど、ね、コロナ禍でこうお祭りもね、中止ではないですけど今まで通りにはできない状況が続いていたりするので、こうフレーム切手を買ってね、こう何ですかね、こう切手で楽しむというか、
そうですね、
気持ちで盛り上げていきたいなと思いますよね、まあ、はい、ありがとうございます。そしてですね、あのお二人 の今回葵祭りのフレーム切手のお話ということで、ちょっとだけ葵祭りの思い出だったりとかこうエピソードがあればお聞きしたいなって思ってるんですけれども。
そうですね、
はい、
まあ、あの私はあの郵便局、まあ、働いてるところもあの住んでるところもずっと上賀茂地域なんです、うん、
はい、
で あの上賀茂地域自体も5月15日っていうのも本当のお祭り、
うん、
全体的にお祭りムードの中で、させていただいてるんで、まあ小学校の頃とかなんですけどね、うんうん、基本的にはもう短縮授業で、授業はもう2時間で終わるんです、
うんうん、
で2時間で終わってみんな葵祭りを見てこいというか、
すごい
見てこいというよりはどっちかいうと、うん、あの露店がすごい昔なんですよね、あの出てたんで、
うんうん、
まあ、そこによる、うん、まあ、あのみんなあのお小遣い持って寄って、でそこであの、まあ、いわゆる当て物とか、
あ
の食べ物食べたりで、ひよこが、ひよこ釣りみたいなのがあって、ひよこ釣って帰ってまた怒られたり、そういうのものすごいこう5月15日には僕自身はやっぱり愛着を持ってるんで、はい、
そうですね、そうですね、そんな小さい頃からのね思い出の葵祭りで、
はい、
ね、今年は、ね、あのコロナ禍もあってね、残念ながら全て今まで通りの開催ではないですけれども、
そうですね、はい、ね、
切手で、
まあ、盛り上げていきたいなと思ってますね、
盛り上げていきたいですね、はい、はい、ありがとうございます。そしてですね、何かお知らせを、ね、葵祭りのフレーム切手と一緒に持ってきていただいたということで、はい、
はい、
イベントのご紹介よろしくお願いします、はい、
6月、来月のことになるんですけれども、
はい、
6月の5日の日曜日に左京区の岩倉にある宝ヶ池公園北園において岩倉マルシェが開催されます。久保田さんは宝ヶ池公園北園はご存知ですか？
そうですね、宝ヶ池公園自体はすごく馴染みが深くて、
はい、
あの私の祖父のお家がそこの近くにあるので、
ああ
家族でよく行ったなという思いでもありますし、たまにお散歩で行ったりもします。
とても広い場所ですよ ね、
ですね、はい、
また久保田さんもぜひ今回もあるのでいらしてください、
はい、行きたいです、
はい、で今回の岩倉マルシェは、まあ、コロナ禍でもあって3年ぶりの開催となりまして、まあ、通算で言いますと5回目の開催となります、うんうん、でこの岩倉マルシェにも 私たち郵便局毎回出店させていただいております。
あ、毎回出店されておられるんですね、
はい、
まあ、どういったことをね、出店の中でされているんでしょうか？
あ、まあ、過去には消しゴムハンコやシールを使った絵手紙教室を開催したり、はい、離れた場所に住んでおられるおじいちゃんやおばあちゃんに子どもたちが夏のお便りを書いてその場でポストに投函する、
うん、
まあ、あの今までポストに投函したことないお子様でもね笑顔で、
うんうん、
あの楽しんでポストに投函してもらったり、あとは、手紙を身近に感じていただくブースを開催しておりました、うんうん、今までは。
ああ、なるほど、ね、おじいちゃんとおばあちゃんも、ね、絶対に孫から、ね、お手紙もらって、ね、消しゴムハンコとかまで作ってね、
はい、用意して
絶対に嬉しいですよ ね、
はい、そうですね、楽しく子どもたちも作っていただいて、ね、うんうん、もらった方も喜ぶっていう企画をさせていただきました、
うんうん、ああ、なるほど、すごい素敵です。
で今年は、はい、パネル展示を予定してまして、
はい、
岩倉周辺にある郵便局の綺麗な風景印、
うんうん、
そして普段見かけないフレーム切手や郵便局に関するクイズの展示を行う予定をしております、うん、また郵便局の人気キャラクターのポスクマのパネルもご用意して一緒に記念撮影を撮ることもできます。
なるほど、ね、ポスクマすごく可愛いですよね。
可愛いですね、切手にもなったり、はい、いろいろ、うんうん、はい、もう人気郵便局の人気キャラクターなんで、う
ん、ね、なんかいろんなポスクマっていろんな種類があるんですよね、
はい、
ね、あの私もこちらのコーナー持たせていただくまで、あのポスクマちゃん自体は知ってた、あ、ポスクマちゃんですか、くんですか、どうなんだろう、
すいません、わかりません
、ね、ちょっと性別はわからないんですけれども、はい、あのポスクマちゃんはね知ってたんですけれども、はい、すごい本当にたくさん種類があってどれも可愛いので、皆さんぜひ調べてみてください、
はい、で、ね、その日来場していただいた方にはちょっとしたお土産も用意しておりますので、うんうん、ぜひあの6月5日の日曜日、
はい、
岩倉にお住みの方はもちろんその他の地域の方も岩倉マルシェに遊びに来ていただいて岩倉の魅力を体感してほしいなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。あ、場所を、
あ、場所は、
はい、
地下鉄国際会館駅からの徒歩1分の場所にありますので、うんうん、あの電車でも来れると思いますので、
はい、
これ来やすい場所にで開催してるかなというふうにも思います。
はい、ありがとうございます、ね、本当に宝ヶ池公園もすごくいい場所ですし、ね、日曜日ですもんね、はい、ぜひ家族で自然を楽しみつつ、
そうです、ねね、ちょっと気温が高い時があるんで、ちょっとまあその熱中症とかも気をつけていただけたらなというふうにも思います、
はいね、ポスクマちゃんのパネルがあるということで、はい、個人的にすごく気になっております、はい、
ぜひ来てください、
はいはい、ありがとうございます。はい、岩倉マルシェも楽しみだということで、ね、今日は葵祭りのフレーム切手のお話から岩倉マルシェのご紹介までたくさん楽しいお話ありがとうございました。今回のゲストは上賀茂郵便局から桃井正弘さん、北山郵便局から中村はじめさんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。